幸福の暮らし方。時刻は11時10分、山川真紀がお相手です。 FM 富士グッデイ水曜日。さあ、南に富士山、北に八ヶ岳、西に南アルプス連峰を仰ぎ見ることができる山の都甲府。この時間は甲府に住んでみませんかというテーマのもと、甲府コンシェルジュの鳴沢春子さんと一緒に歴史や文化、自然や街並み、施設など甲府ライフを楽しむための情報を発信していきます。今日もハリちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本当にいつもいい笑顔ですね。ニコニコですが今日はハリちゃん、誰か一緒に連れてきてくださってますね。
今日連れてきたのはですね、私が実はずっと前からこのラジオに出てもらいたい、出てもらいたいって思っていた方で、はい、さらに私が今まで移住して、いろんな移住してきた方とお話ししてたんですけど、この理由で移住した人って初めてだなっていう、驚きの理由で甲府に移住されてきたリリーさんですよ。
ようこそ。はじめまして、リリーさん。
はじめまして、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。かなりお若い方じゃないですか。
そう、リリーさんはですね、今30代半ば。
はい、
はい
はい、
私とはだいぶ年は違いますけれども。
そんなこと言ってない、全然
やってない、やってない、
全然変わらない、みんな変わらない、
まあ、同じぐらい、同じぐらい、はい、もう30代半ばの女性ですってね、非常にアクティブなんですよ。で、何をやってるかちょっと聞いてほしい。
リリーさんに聞いてていいですか。皆さんにですね、
皆さんに。
もともとは甲府は、甲府に住まれてるんですよね。
はい、
現在は。いつからですか。
約4年前。
4年前から、ね、それまではどちらにお住まいだったんですか。
はい、それまでは埼玉に住んでまして、出身は栃木です。
あ、そうなんですね。おで、こちらにいらっしゃったということですが、はい、移住するきっかけって何かあったんですか。
移住するきっかけは、狩猟がやりたくて山梨に。
え、
狩猟、
え、
狩り、狩り、
え、
バキューン、
ちょっとそれってかなり驚きじゃないですか。
驚きですよね。甲府に移住された方が、なんかほら、狩猟のイメージって山奥で小屋にこもってるっていうイメージっていうかもあるじゃないですか。でも甲府の町に暮らしていて、狩猟をしたいって言って、
ちょっと待って、心の整理とか頭の整理ができないんですけど、だって狩猟するためにこっちにいらしたってことですけど、まずこのお若い女性が狩猟されるっていうことにも驚いたんですよね。
う
ん、
そうですよね。
うん、
彼女はね、とにかく今まで人生の中で驚いたことがいくつかあって、それが、
はい、
ね、
はい、
なんだ、
リリーさん何ですか。
はい、とフレンチレストランでジビエを食べたのがきっかけなんですけれども、
それは何年前ですか。
それも多分7年前ぐらい。
その時にお住まいだったのは。
その時は東京に住んでまして。
あ、その時は東京にお住まいで、はい、あ、東京で OL さんもされたんですよね。
はい、
うん、でジビエ料理を食べた。
食べました。
はい、
はい、エゾシカのローストやコガモのローストを食べまして、あまりの美味しさにびっくりしてしまってちょっと虜にそれ以来なりましたが、通い詰めるとやっぱりお金も正直続かないので。
結構いいお値段しますからね、
はい、お高いので、だったら自分でも取りに行けばいいっていうところから
ならない、
ならない、ならない、ならないでしょ。
ならない。
でも彼女はじゃあ取りに行って自分でそれを取ったら食べれるって、
すごい、
はい、
ワイルドワイルドでしょ。
え、待ってください、そのジビエ料理をいただいた時は、
はい、
その狩猟っていうのは要するに銃で撃つわけじゃないですか、はい、その銃の撃ち方とか取り扱い方っていうのは当時は知らないですよね。
は
い
は
い
は
い、
当時は全く知らないですし、そもそもどうやって持つのかも全くその時は知らなかったので、そこから始まりました。
え、じゃあその射撃の訓練っていう言い方でいいのかな、その射撃の訓練っていうのはこっち来てからされてるんですか。
そうですね、移住するその埼玉に行った時にちょうど1年ぐらいやってから山梨に来て本格的にやり始めたような形、うん、
でなかなかね、やっぱり首都圏だったりとか大都市で狩猟免許を取るっていうのは非常に難しいですよね。やっぱり所持することになるから人口密度も高いし、あ、
そうですね、扱いがすごくね、
まあ、扱いがすごく難しいし、やっぱりあと地元の問題を抱えているっていうことも 取りやすくなるっていうか。
あ、そっか、や山梨だとですよね、うん、
この間も私あの甲府の中道っていう地域に行ったら、うん、畑に入ったらイノシシが、うん、ちっちゃいね子供を連れたイノシシが普通の顔して食べてる、
うんうん、
とか、あの帯名っていう地域だと鹿が全部ジャガイモの上を食べちゃったから今年はジャガイモが育たなかったんだとか、うん、そんなような話をよく聞くんですよ。
あ、山梨は
やっぱ切実、
獣害っていうんでしたっけ、
そうなんです、
獣害問題を抱えているということで、うんうん、まあ、そこを少しでも解消できるお手伝いができたらっていうことですよね、うん、リリーさんが。そうかそうか、結構あれですか、その1年を通してなんですか、活動としては。
活動としては1年中なんですけれども、今の時期ですと狩猟はできないので、鳥だったりとか、うん、そういったものの有害鳥獣駆除という形で参加させていただいて、うん、具体的に言うとカラスだったりムクドリとかですね、ブドウとかやっぱり作物に悪いことをする鳥とかを、まあ、ちょっとこう減らしてっていう活動をしてます。
実際その狩猟されている人って山梨っていうか甲府っていうふうにお聞きした方がいいのかな、はい、どれぐらいの数の方がいらっしゃるんですか。
そうですね、意外と持ってる方はいるんですけれども、やはり
持ってるっていうのは資格ですか。
あ、資格ですね、はい、資格を持っている方もいるんですけれども、やっぱりそれぞれどうやって活動してるかっていうのは正直横のつながりがないので、うんうん、知らないことの方が多いですね。
そうなんだ、うん、それでまあこちらに来てその狩猟をしたいということで移住されてきた。
はい。
で、狩猟はもう何年になるんですか。そしたら
ちょうど今年の冬で5年目になります。
かなりお上手になられましたか、うん、どうですか。
いや全然もう、
いやでも全然って言ってますけどやっぱり狩猟をするにもこれ本当資格もいるし、森の中で精神統一してやっていくことで生きるっていうこととかね、いろんなことに対峙しながらやってくるんですけど、やっぱりその練習のためにも彼女はバンバンっていう、なんだっけ、
あ、クレー射撃、
クレー射撃、
あ、クレー射撃もやってらっしゃるんですか、
はい、それで腕をこう上げていくっていうか、そういったこともちゃんとやっていて、それが結構彼女山梨に来てから、うん、そのクレー射撃の方でもすごい腕上げちゃって、有名なぐらい上げちゃって
ハマってしまいました
今度全国大会出ちゃうらしいですよ。
すごい、
9月の29日にあるらしいんですけど、
いろんなところでじゃあ活躍しちゃうんですよ。そのクレーン射撃する時もやっぱり銃じゃないですか、
はい、
やっぱ本当にこれってデリケートな感じなので、うん、資格とかも厳しいんでしょうね、取るのにあたって。どうなんですか。
そうですね、私が持とうと思ってから取れるまでは正直2年ぐらいかかりまして、うまくいけば早いと半年ぐらいで持てるとは思うんですけど、まず狩猟するには、まあ、2つ資格がないと、
なんてやつ、なんてやつですか、
できないので、1つがまず狩猟免許ですね、うんうん、狩猟免許の他にあとは鉄砲を持つための所持許可が必要になります。
きっと素行とかもチェックされるんでしょ
う
ね。
いやいや、そうだと思います。私は持てない。
そんな
あ、そうか、その話は置いといて、ええ、
いやそうか、うん、やっぱりそれなりに人格者でないと取り扱いできませんもんね、ええ、でも私女性でね狩猟されてる方初めてお会いしたんですけど、
う
ん、
そうなんですね、うん、
どうですか、多いですか女性の方で。
私の周りには多いです。
うーん、
はい、
だけどなんかおじさん言っちゃ悪いですけどなんとなくこう狩猟とかね、そのクレー射撃もそうですけど、うん、男性社会のすごいイメージがありますよ ね、
う
ん、
そう
ですね。だけど、まあ、その中で彼女がリリーさんが入ったことによって、まあ、横のつながりを持って、で持ってる人って結構多いんですって、女性でも、うん、その資格を。
あ、そうなんだ、知らなかっただけですね、うんうん、私が、
うん、多分女性でも農家やってる人たちなんかは、うん、持ってる人たちがいるらしいんですよね、うん、だけど出てこなかったりとか、いろいろな。だから彼女がいることによってそういった狩猟とかね、クレー射撃とかそういった面で横のつながりで楽しくやりたいなっていう思いもどうも持ってるみたい。
なるほど、そういうね、ま、はい、ネットワークっていうのも出てきてます
もん、ね、そう大切ですよね。
ちなみにリリーさんにお聞きしたいんですけど、はい、私すごいその狩猟をやられてるというだけです
ごく興
味津々なんですが、
うん、はい、
それをやってる中で自分の中で大変さであったりとか、はい、自分が得たものって何かありますか。
大変さは正直な ことを言うのであれば人間関係です、
うん、そうなんですか。それはどういう部分で、
はい、やっぱりその自分が何を修了したいかにもよって変わるんですけれども、うん、やっぱり誰に教わるだったりですとか、うんうん、あとはその行く場所だったりですとか、うん、まあ、そういったことがいろいろ派生していくと、やっぱりみんな一番悩むところは正直人間関係です。特に女性なのでやっぱり立ち振る舞いが正直難しいっていうのもありますし、
うん、実際ね、なんかまあ試される部分もあると思うんですよね。女性で都会から来てで、
あ、どれだけ真剣なの、
真剣なのっていうところもあるし、うん、そういったところを見る部分も、うん、多分最初のうちっていうのはすごくあると思うけど、もうさっきもちょっと彼女と話して、もうあまりにもその生きること死ぬことっていうか、あとね、人間が生きていくことと動物が生きていくこととか、うん、死んでいくこととか、うん、そんなようなことに対峙しながらやってるっていうのがすごく、そうですね、うん、そういったこともその人間関係の中につながってくるのかなって、
まあ、単なる趣味にはとどまらないものですよね、うんうん、社会貢献でもあるし、ある痛みで反対されてる方もいらっしゃると思うから、うんうんうん、そういう方たちにどういうふうに接していくかとか、うん、やっぱり自分の立ち振る舞いっていうのが問われる立場だと思います、うんうん、はい、でも実際その狩猟する時ってすごい自分の中で緊張感ってやっぱりありますか？
はい、あります。
うん、はい、どんな感じ、何か思ったりとかしますか？
そうですね、やっぱり山で一人ぼっちになった時はすごく寂しい気持ちになるんですけど、うん、ただやっぱり普段こう忙しく仕事をしていたり生活していると気づかないことがたくさんありまして、うんうん、まあ、普通に家に帰ってお風呂に入ってご飯を食べて寝るっていうのが、まあ、どれだけ幸せなことなんだろうっていうのも狩猟をやって初めて気づけたことなので、
うん、そうだったんですね、はい、そうか、そういう意味ではこう、うん、ね、人間育成っていう部分でもいいですよね。
そうかもしれない。もう本当に都会の中で例えば趣味で鉄砲打ちやってますなんていうのとはちょっと違う、うん、自然の中に入るっていう、
人のためにもなるっていう。そうですか。リリーさん、今後甲府ライフというのはどのように過ごしていきたいというふうに考えてらっしゃいますか？
はい、まず私がやりたかったことは正直1ミリもできていないんですけれども、やっぱり、はい、はい、全然もう本当にあのこう来てくれた獲物を外してしまったりはもうよくあることで怒られてばかりなんですけど、やはり山梨ってフルーツがすごく美味しい地域なので、うんうんうん、そういった人たちの役に立ちたいっていう気持ちもありますし、自分も食べたいっていう気持ちもありますし、うんうん、やっぱり命を無駄にしないように自分がしてる活動を見て今出てきていない女性が少しでも出てきてくれたらいいなっていうふうに私は思います。
そうか、
はい、
ね、これから続く女性の方のことを思ってもやっぱりリリーさん頑張らないといけないですね。
うもうこれからもう本当彼女の時代というかね、山梨代表ですもん。
そうか、
いや、そうですよ、
やっぱり何かにね長けて、
うん、長けてるっていう、
いうのはいいことですね、う
ん、素晴らしいですね、
はい、いい時間
ありがとうございます。
ありがとうございます。今週はですね、甲府へ移住してこられたリリーさんお迎えしてお送りしました。リリーさん、そして鳴沢春子さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今日の甲府の暮らし方、番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった、もう一度聞いてみたいという方はぜひアクセスしてみてください。なお、甲府の暮らし方ですが、はるちゃん、次回12月なんですね。
イエス、その通りです。
そうだそうだ、今月お世話になりました。
ありがとうございました、はい、そうか、あっという間ですね。
あっという間ですね、うん、バイバイしときながらまたマネキン入れてしまうっていう、
また
もう
本当に。じゃあまた9月に皆さんお会いしましょう。
12月、
あ、12月だった、
はい、
今9月だ、ごめんなさい、もうちょっと頭おかしくなってます、私。
いい
すいません。
来週からこの時間は候補いろいろお送りします。どうぞお楽しみに。3.0 and 78.6 and 80.5.